こんばんは。カプカプラジオの時間になりました。この番組は毎月この時間から京都府立大学京都地域未来創造センター学生ラジオ部会のメンバーが大学や地域のホットな話題をお届けする番組です。本日のパーソナリティは三浦と
アルミです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。府立大では夏休みが終わって後期の授業が始まったんですが、なるみさんは後期の大学はどうですか？
そうですね、後期になってやっと対面授業が一つだけできまして。
おー、よかったよかった。
初めて学科のみんなと顔を合わせる機会がそうです、できました。
本当に半年ぐらいずっとオンラインしか、はい、ていうか、まあ画面オフで受けるから授業ほとんど顔も分からず、ね、声をかろうじて知ってるかもぐらいの
、はい、
いややっと顔合わせられて本当に良かったですね、
はい、
私は あの全然対面の授業がなくって、もう前期に引き続き引きこもりみたいな生活を降ってるんですけど、まあ、秋にもなって、まあ、もうちょっと寒くなったら紅葉の時期にもなるので、さすがにどっかにちょっと足を伸ばして出かけてみたりしたいなっていう風に思ってますね。
そうですね。
ところでなるみさんは府立大のお隣にある京都府立植物園に行ったことはありますか？
2回だけ。
おー、2回
そうだけ行ったことがあります。
それは大学に入ってからですか？
入ってから、まあ、前期が完全にオンラインだったので、
あ、
先生方がちょっと交流できる場を設けてくださって、うん、でそこでなんか一部の同じ学科の子たちとちょっとだけ見て回ったりはしましたね。
あ、そうなんですね。すごい、あのなんか全然そういう取り組みがあることを知らなかったから、
あ、
結構なんか顔を合わせるための取り組みとかもあったんですね。私はなんか1回生の春ぐらいに結構いい感じのところに秋駒があったので、その時にまあいろいろ花を見に行ったりしてたんですけど、なんか植物園のバラ、なんか名前がすごくて、京都の地名とかがついてるやつがあったんですよ。ちょっとどんな色だったとかは覚えてないんですけど。だからまたなんか行く機会があれば、その辺も見て回ると面白いかもしれません。
そうですね。
はい、京都府立植物園は京都府立大学のお隣、北山地域にある日本で最初の公立植物園です。今回は府立大とも縁の深い植物園について、副園長の岡垣さんをゲストにお迎えして特集していこうと思います。
はい、それでは早速始めていきましょう。
今回は府立植物園の特集ということで、岡垣さんにはインタビューという形でゲストに来ていただいています。植物園内で収録したため、風の音で一部聞き取りにくい箇所があります。ご了承ください。それでは早速、岡垣副園長のインタビュー音声をお聞きください。どうぞ。
カプラジの遠藤です。本日は京都府立植物園の岡垣副園長に植物園のお話をいろいろ伺っていきたいと思います。岡垣副園長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、私の方からいろいろ質問させていただきたいと思います。
はい、
まず、新型コロナウイルスの影響で閉園していた人は、どのような活動をされていたんでしょうか？
はい、ちょうど4月の初めから5月の中旬まで1ヶ月半ぐらいやったんですけれど、閉園ですのでお客さんは来られません。ただ、我々そんなんで主役であります植物がありますので、植物はやっぱり毎日管理は、お客さんがあろうとなかろうと同じような管理をずっと続けてました。ですので、勤務体制としては全く変わらずで、仕事をしていたりしております。それとやっぱり気になってたのが、特に最初の頃はまだどれぐらいの、まあ、病であるとかこのあたりの情報も少なかったですので、みんなが、感染しないように、一人でも感染してしまうとひょっとしたら全員が勤務停止になってしまうかもしれない。 なが勤務できなくなりますと、管理する者が一人もいなくなると、せっかくのこのたくさんの物を枯らしてしまうことになる。それが一番不安で、まずは職員みんなで自らがやっぱりかからないように工夫しよう、でお互いが密にならないように、工夫して、次考えたのは、なんとかちょうど春ですので桜をはじめ一番いい季節であったんです。それをお客さんになんとか伝えられないかなってことで、いろいろ考えました。でその中で始めたのが、一つはおうちで花見ってことで、我々のホームページを利用しまして、その時閉園中ではありますけれど見頃の植物を紹介させてもらうようなページを設けて、合わせては写真だけじゃなくって、動画でオンラインミニガイドっていうことで、それぞれ担当職員が自分の一番おすすめのエリアを非常に短時間ではありますけれどビデオに撮りまして、そんな発信もしておりました。
ステイホームの環境、ずっとお家にいる中で植物園 の, その植物たちを見て癒される時間、心安らいだんじゃないかなと思います。
はい、
素敵な活動ですね。
ありがとうございます。
また9月から植物園公式 Twitter が始まったそうですが、
はい、
それを始めた経緯はどのようなものだったんでしょうか。
はい、考えますと、やっぱり先ほどのオンラインでいろいろ取り組んできたこと、それが一つの出発点かなと思うんですけれど、実際に会わなくてもどう皆さんに情報をつないでいけるかなってことで、Twitter を一度やってみようかという話になりました。で、Twitter でやっていくのにあたっては、これまでも新聞の関係で、取材をお世話になりまして、ありがたいことなんです。どうしてももっと何て言うんでしょうかね、見頃が短い植物もいっぱいあります。今日咲いてもう本当に短くて、終わってしまう、そんな紹介したい植物もいっぱいあります。で、ツイッターに思いついたのはそのあたりですね。今の情報をすぐに発信できて、すぐに見ていただけるっていうことで、そうですね。で、もう一つは、やはり私も今回ツイッターで初めてツイッターを触るようになったんですけど、やはり使ってられる方が皆さん学生さんをはじめ若い方が多いなっていうこと、こんな情報も含めてですね、どうしてもその若い方に我々の仕事であるとか植物園の良さっていうのを今後もっともっと伝えていきたいなと思っておりましたので、そのあたりもツイッターに取り組んだ一つの理由。
実は大学に入学してから今日が初めて植物園に来させてもらったんですけど、そんな感じで多分大学に来れてない1回生の人たちもたくさんいると思うんですけど、このツイッターを見て、あ、早く大学行きたいなとか植物園行きたいなってすごい思ってる人が多いと思います。
ありがとうございます。こちらの思い通り、願い通りで楽しんでいただけるのであれば大変ありがたいと思います。
昼休みとかに友達と植物園に来てお弁当食べたりとかしたいなと思ってるんですが、都立大生におすすめの植物園スポットなどありますか？
そうですね、どこもこうつつけがたい全てを昼休みでは足らないですけれど見ていただきたいエリアばっかりです、
はい、
ただ今言っていただいたように非常に近くて、この都会の中でこれだけの緑があるところって言ってないと思うので、まずはちょくちょく許す限り来ていただいて自然を満喫していただけたらなと思います。定期的に来ていただくと変化が分かります。これからですと、例えば後ろにもちょっと映ってるかもしれません、紅葉が始まりだしてますよね。そんなことで春、夏がどうなってる、秋がどうなってる、また冬はってことでいろんな姿を変えてます。それはまさしく植物も動いてるなっていうのが、動物じゃないけれど向かっていただけるともっと身近に、でもっといろいろ知りたいなって思っていただけるかなと思います。はい、
この自粛期 期間中はずっと家にいることが多かったので、四季を感じることが少なくて、すごい寂しい思いをしていたんですけど、少しずつ外出もできるようになりましたし、植物園に来てぜひちょくちょく来て、はい、四季を感じられたらいいなと思っております。
はい、ぜひ来ていただきたいですし、はい、ここの植物園の他の植物園との違いはやっぱり歴史があるってことなんです。あと4年でちょうど100年になりますから、
そうなんですね。
ですのでここの園の中にはその当初の開園前の、はい、ほぼ100年超えの樹木もあります。そんな樹木は見ていただくと、
はい、
素晴らしく大木でもありますし、なんとなくこちらもパワーをいただけるようになります。園内にはまだ初めてでしたらご存じないかと思うんですけど、神社があります。
はい、
宝木神社っていう神社なんですけど、
はい、
実はここの園が開園する前からあった神社です。上賀茂神社の末社でして、日頃は他の宿方おられませんが、れっきとした神社が園内に、この園の歴史よりも古い神社がございます。その神社の周りの樹木は、
はい、
全くの昔ながらのこの地域の自然林を残しています。これだけ京都市も発展してますよね。そしたらなかなか原風景っていうのは残ってないです。貴重な場所ですので、例えば、非常に樹皮に特徴があります。カゴノキっていう鹿の斑点のような木肌をしているようなのも非常に貴重な樹木として見ていただけますし、神社と合わせてパワーをもらっていただけると思います。
岡垣副園長ありがとうございました。遠藤さんもお疲れ様でした。
京都府立植物園ではバラ、モミジ、コスモスが見頃を迎えます。秋の植物園にぜひ足をお運びください。
以上、京都府立植物園特集でした。はい、今回は植物園特集でしたが、いかがでしたか？
お話を聞いてて、なんかどうしてもこのコロナ禍で大変な時期だったけど、植物園の魅力をみんなに伝えたいっていうことで公式ツイッターをされてたりとか、すごい努力されてて、やっぱり今度はゆっくり見て回りたいなっていう風に改めて思いました。三浦さんはいかがでしたか？
そうですね、植物を大事にして良さを伝えていこうっていう職員さん の思いもすごい伝わってきましたし、なんかしばらく行ってなかったけど、そういえばここがお気に入りだったなっていう場所も思い出したので、また行ってみたいなっていうふうに思いました。これからの季節だと紅葉が池に映ってすごい綺麗なところがあるので、そこは今年もぜひ行きたいなっていうふうに思いました。それでは最後にカプラジの SNS を紹介させていただきます。 Twitter のユーザー名は @KPU_RADIO です。ぜひフォローよろしくお願いします。
次回の放送は11月27日金曜日22時からです。それではまた来月この時間にお会いしましょう。さよなら。
さよなら。